一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、6月10日、11日の2日間で、10人が登壇し、15項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。新型コロナウイルス感染症への対策として、6月定例会では、一般質問の人数を少なくする対応をしました。質問項目、発言順、米印は後ほどお伝えする項目です。谷口睦夫議員、1、米印、新しい生活様式に向けた取り組みについて、星野正治議員、1、米印、コロナ禍における愛知教育大学との連携について、2、コロナ禍における刈谷市の雇用情勢について、新海正樹議員、1、米印、学校の再開について、2、コロナと一人親世帯について、3、市公共施設の閉館について、鈴木絹夫議員、1、米印、市長の市民に対してのコロナ対策の考えについて、山本下子議員、1、コロナによる市民生活応援施策と諸課題について、2、米印、コロナ禍と収束後の市財政と運用について、上田正也議員、1、米印、コロナ対策について、深谷秀樹議員、1、米印、新型コロナウイルス感染症関連の対応施策について、牛田清弘議員、1、米印、コロナ禍後のジェンダー平等社会の実現について、2、米印、新しい生活様式と少人数学級30人以下の実現について、城内静議員、1、米印、コロナ禍で市民の生命と暮らしを守る対策について、清水俊康議員、1、米印、新型コロナウイルス感染症に関する市の対応について、質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。谷口睦夫議員、正しい生活様式に向けた図書館の利用方法の検討を、主な答弁者、教育部長、誰もが使いやすい図書館を目指した取り組みを進めていく。質問、図書館再開に向けた新型コロナウイルス感染症対策の内容は、答弁、受付カウンターには飛沫を防ぐためのビニールシートを設置するとともに、利用者の距離を確保するため、2メートルごとに整列できるようフロアマーカーを設置した。また、館内の密集を防ぐため、滞在時間を30分以内とし、受付カウンターのテーブルや図書検索用パソコンなど、高い頻度で触られる箇所は消毒を徹底している。質問、電子図書館の増設、蔵書情報のオンライン化、インターネット予約など、サービス向上に向けた取り組みや、読書バリアフリー法に対する取り組みはどうなっているのか。答弁、蔵書情報のオンライン化、インターネット予約などはすでに実施しているが、電子図書館システムの導入は、電子化できるコンテンツが限られていることや、電子書籍の価格が一般の図書に比べて高額であるなどの課題がある。読書バリアフリー法に対する取り組みは、視覚障害のある方のために大きな文字で印刷した大活字本や展示本、朗読 CD の購入を進めている。星野正治議員、コロナ禍にある大学生への支援を、主な答弁者、企画財政部長、広く情報収集に努め、必要に応じて対策を講じていく。 質問、愛知教育大学の方々には、包括連携協定を通じて、様々な場面で協力してもらっている。コロナ禍において、大学生の置かれている状況を、どのように把握し、どのように感じているか。答弁、日頃から愛知教育大学の地域連携室と情報交換を通じて状況を聞いている。大学が独自で困窮学生支援金制度を設け、経済的に影響のある学生の支援を行っていることや、休学・退学希望者が例年とほとんど変わらない状況であることから、現在、市から特別な支援を必要とする状況ではないと認識している。質問、刈谷市は高校生までに対し非常に手厚い支援をしている。これからは愛知教育大学を含む大学生に対しても支援していくべきと考えるが、市の見解は。答弁、大学が市内地域にあることで行政における各種施策のアドバイスや日本語教室の支援など様々な協力を受けられている。大学は町の大切な財産であると認識しているため、今後も連絡をこまめに取りながら必要に応じて支援を検討していきたい。また大学生の状況も広く情報収集に努め、必要があれば対策を講じていきたい。新海正樹議員。新型コロナウイルスによる臨時休業後もきめ細やかな対応を。主な答弁者、教育部長。今後も子どもたち一人一人に寄り添い、心のケアを努めていく。質問、新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休業中は、子どもたちに不安やストレスがあったと思うが、休業中の心のケアについての対応は。答弁、全小中学校、特別支援学校に相談窓口を開設した。また、150台の携帯電話を用意して、学校側から家庭に連絡を取り、直接子どもと話をすることで、生活の様子や学習の進捗状況の把握をした。その他にも、学級を4分の1や8分の1に分けたり、学習相談日を2回設定し、直接子どもや保護者と顔を合わせ、学習についての相談や今後の生活について話し合う機会を設けた。質問、不登校の児童生徒の臨時休業明けの登校状況は。答弁、不登校の子どもたちにとって臨時休業期間は、精神的に少し楽に感じられていたためか、学習相談日に登校できた子どもがいた。登校できたことをきっかけに、分散登校日や通常通りに学校が再開した今も登校を続けている子どももいる。一方で、登校できていない子どもについては、家庭訪問や電話相談を行うなど、心のケアや学習支援に努め、一人でも多くの子どもたちが登校できるように最善を尽くす。鈴木絹夫議員。コロナで苦しんでいる市民のために100億円の予算措置を。主な答弁者、市長。長期戦を見据えながらバランスよく支出を考えたい。質問、現在の基金残高は。答弁、令和2年3月31日現在の総額は約269億円である。質問、私が試算すると現在の基金残高に加えて約40億円の繰越金があると思う。これらを合わせた約309億円が市民のために使えるはずである。基金は市民の貯金である。全額とは言わないが、せめて100億円を経済対策として、新型コロナウイルスで苦しんでいる市民に還元していってはどうか。答弁、繰越金については、今年度はまだ金額が確定していないが、約269億円の目的基金については、それぞれ 公共事業とつながるものがたくさんあり、それをストップすると、公共事業で仕事をしている方の仕事がなくなるため、今後バランスよく支出していきたいと考えている。質問。市長は政治的判断を下す責務がある。風水害等の災害では市民を早く助けて、感染症では早く助けないということではないはずである。困っている人を徹底的に助けるべきであるが、市の考えはどうか。答弁。全体を経営していく上において、国、県の支援も得ながら、的確に行政運営を行いたい。山本下子議員。不要不急のお城建設はやめて、直ちに市民生活の応援予算を。主な答弁者、都市政策部長、社会経済活動への影響も踏まえ、適時適切に進めていきたい。質問、騎乗公園のあちこちにビニールシートがかぶさっていて放置されているのかという市民からの厳しい声も届く。今、お城問題はどうなっているか。答弁、実施設計に向けて地震に対する安全性などに配慮した石垣や建造物の構造等の検討を進めるとともに、石垣と土塁の境界面をより詳細に把握するための発掘調査に取り組んでいる。質問。コロナ禍の影響で市民の暮らしが打撃を受ける中で、大事な税金をお城のために貯め込んでいていいのか。お城建設は不要不急の事業だと思うが、市の見解は。答弁。石垣や隅やぐらなどの復元だけではなく、白池周辺の整備や老朽化した施設の更新などに取り組むもので、未来の街づくりを進める上で必要な事業であると考えている。今後の進め方については、社会経済活動の情勢なども踏まえ、検討していきたい。質問。騎乗公園等整備基金を廃止し、直ちに市民生活応援の予算を作るべきだと考えるが、答弁。市の予算だけではなく、事業に賛同いただいた方からの寄付金も含めて適切に管理しており、基金の廃止は考えていない。上田正也議員、スピード感を持って大胆なコロナ対策を。主な答弁者、企画財政部長、財政調整基金を取り崩し、積極的に対応している。質問、財政が苦しくなった場合、刈谷城建設を含めて様々な事業の見直しが必要になってくるが、どのように考えているか。答弁、不要不急の事業は中止や延期等をする。また、事態の収束及び社会経済活動の回復期間中においては、市民生活に関係の大きい事業に影響のないよう、社会情勢や財政状況を見極めつつ、事業の優先順位の見直しや事業内容の精査等を行う。質問、コロナの影響で執行されなかった予算を組み替えてコロナ対策費に回す考えはあるか。答弁、現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止等にかかる緊急支援対策の財源として、その大部分を財政調整基金の取り崩しにより積極的に対応している。また、各種イベント等が中止されたことにより、今後、当初予定していた予算の減額をしていく。今後の新型コロナウイルス感染症対策としては、新しい生活様式の定着や社会経済活動の回復に向けた施策のほか、第2波への備えなどを中心に必要となる予算について、減額した予算による財源にこだわらず、財政調整基金を活用することで対応していきたいと考えている。深谷秀樹議員、市民が安心して暮らせるように、 医療機関との連携強化と支援を、主な答弁者、福祉・健康部長、医療従事者が安心して医療提供できるように努める。質問、市民の安心安全を確保するために、市内の医療機関へどのような支援をしているのか。答弁、医療機関において使用するマスクの不足について、医師会等から配布の要請を受けたため、市民が安全に医療を受けることができるよう、市の備蓄マスクを医師会に3万枚、歯科医師会に4000枚を配布した。また、寄付を受けたフェイスシールドを医師会に380枚、歯科医師会に300枚配布した。質問、市民病院的役割である感染症の受け入れ治療にあたる刈谷豊田総合病院の役割は非常に大きいと思うが、現在どのような支援を実施しているのか、また市に対してどのような要望があるのか。答弁、第2種感染症指定医療機関に指定されている刈谷豊田総合病院では、医療従事者が最大限の感染防止対策を図りながら、医療に従事していると聞いている。刈谷豊田総合病院からは、マスクの配布を要望され、市の備蓄マスクを1万枚配布した。また、マスクなどの物資の備蓄状況も情報交換し、医療従事者が安心して医療が提供できるよう努めている。牛田清弘議員、コロナ禍を契機に分散登校ではなく、30人学級の実現を、主な答弁者、教育部長、担任だけでも97人の不足が見込まれる。質問、再度分散登校となった場合、子どもや先生の負担が大きくなる。30人学級の実現を検討すべきと考えるが、その場合、どのくらい教員が不足するのか。答弁、担任だけでも97人の不足が見込まれる。質問、一人一台の学習用端末の配備にあたり、経済的な状況等に関わらず、等しく情報化の恩恵を享受できるような対応策を。答弁、通信環境を確保できない家庭には、モバイル Wi-Fi ルーター等の対応を含め検討する。質問、日本女性会議を中止せず、ICT を活用し開催すべきでは。答弁、参加者の安全を第一に、オンライン開催も含め検討する。質問、ジェンダー平等に関する職員教育について、市長のリーダーシップを発揮して行うべき。答弁、ジェンダー平等の実現を含め、市長のリーダーシップのもと、引き続き積極的な推進をする。質問、青山菜園の一つのシャワー室を、正山閣と最上棟の利用者が共有するのは不安がある。早急に増設する必要があるのではないか。答弁、令和3年度に最上棟の改修工事を計画しており、シャワー室の増設を予定している。城内静議員、学校給食の物資搬入業者には発注額を前提とした保証を。主な答弁者、教育部長。国の補助を受けながら、可能な品目はすべて補填を行っていく。質問、学校臨時休業対策費補助金の対象とした品目と業者数は。答弁、品目は3月2日から春休みまでのご飯、パン、麺、牛乳の4品目で、業者数は2社である。質問、それ以外の品目を対象から外した理由は。答弁、外したわけではない。賞味期限の近い食材は買い取り、学校再開後に使用できる食材は計画的に購入していく。質問、業者に市が支払うはずであったおおよその金額は。答弁、3月分約4910万円。 4月分約5490万円、5月分約4620万円である。質問、そのうち補填した額と市が買い取りした額は。答弁、補填した額は約800万円、買い取りした額は約130万円である。質問、補填や買い取りした分は約930万円のみ。このまま業者に泣き寝入りさせてしまってよいのか。答弁、給食停止が長引き、その後、保管コストや転売の価格差が生じているものがあるため、業者に丁寧に聞き取りを行い、国の補助を受けながら、可能な品目はすべて補填していく。清水俊康議員、新型コロナウイルス感染症に関する市の対応及び支援策を、主な答弁者、市長、市民や事業者の声に耳を傾け、必要な施策を実施する。質問、新型コロナウイルスの現状及び対応は、答弁、感染拡大は一段落していると理解しているが、再度の感染拡大の可能性が常に隣り合わせの状態であるとも認識している。刈谷市としても感染拡大の防止対策を徹底するとともに、市民の皆様の日常生活を守るために、水道料金、下水道使用料の一部免除や、子育て支援金の上乗せ支給など、様々な支援策を実施している。質問、コロナ時代の新しい生活を支援するためにも、有効な施策を実施していくことが重要だと考えるが、長期化が見込まれる新型コロナウイルス対策にどのように対応していくのか。答弁、市民の皆様のご理解、ご協力により、大きな集団感染にはなっていないが、ワクチンや特効薬が開発されるまでは、第2波、第3波の感染拡大につながることも考えられるので、常に迅速かつ的確に対応し続けることが大切であると考えている。今後も市議会の新型コロナウイルス感染症対策支援本部と、しっかり連携を取り、さまざまな施策の検討を重ねるとともに、必要な支援を実施していきたい。